こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。
ご一緒する横山です。
ご一緒する本橋です。
今日もう一人、
はい、
どうぞ。
編集部の浅野です。
浅野さん、よろしくお願いします。
はい、今日はこの4人でお送りします、よろしくお願いします。
浅野
さんは 前回のなんだっけ、空で起きた悪魔2の映画表みたいな、
はい
はい、かなり熱のこもった議論で、はい、僕ちょっと参加できなかったんです
けど、あ、そうか、林さんいなかったんだ。
かなり長尺で、
長尺で1分くらいってのかな、はい、あれなんか不自然に切り取られてるとこあったんだけど、あれなんだ
ろう。全然ないよ、そんなの。
編集されてるわけ、なんかあったのか。
誰も言わなきゃ気づいてないでしょ。
あ、そう。気になっちゃって。はい、ということで、ね、
はい、
ノーカット方針を貫いていると、
ノーカット、ノー編集っていうのがね、はい、我々の、はい、その、あれですよ、やってほしいって言ってくださった方からも返信が来て、
何をやってほしい、あ、テーマで話してほしい、
はい、プラツー、うん、プラーク2、熱量熱く語っていただきありがとうございます。ネタバレ全開で電車内でニヤニヤが止まりませんでした。で、私は映画を見てから父が昔使っていたアンディが、ほら、オールドコーチのバッグ、
はい、
なんかこの父が使ってたらしいんですね、うん、このお父様が、うん、で引っ張り出し通勤で使っていますと、うん、今のところ誰にも声をかけられていませんということです。はい、この皆様よろしくお伝えください、ありがとうございますよ。実はね、僕もね、同じオールドコーチのバッグ持ってて、
あ、そうなんですか。見つからなかったっけ。
そう、見つからなくて、
あ、見つからなかったの、
はい、
うん、
ただ僕のこう僕使ってた林さんに聞いたら、いや知らねえみたいなこと言われたんですけど、
一応横山が何のバッグ使ってたかまで覚えてないん
だけど、妻に聞いたら、はい、使ってたって言って、
はい、
だから同じですね、この方と。僕も持ってて、あれね、いいですよねというわけで、またこれからもよろしくお願いします、う
ん、探した方がいいんじゃないですか。で、妻いないんでしょ。
いや、
売っちゃったとか捨てちゃったとかあげちゃったとか、
まあちょっとね、関係者も聞いてるんでちょっと言いづらいんですけど、まあ、
でちょっと二次流通も価格が上がっているという話もあるので、
だから映画きっかけ、
そうです、そうです、はい、
結構ね、いい、うん、メルカリで見たら 6,7 万でしたね、僕が見てて。それ状態がいいやつかもしれないけどね、はい、
上がってるという話、
そう、素敵なバッグなんですよ、使い勝手も良くて、うん、はい、だからまあ、はい、というわけでね、僕
は、はい、
はい、というわけで今日するテーマなんですか。
今日、
はい、
222回なんですね。なんかこの
2並び、
はい、2ということで、
はい、
全然関係ないんですよね、
はい、
別に、
はい、
猫の話
でもしようかと思ったんだけど、
あんまりやんね、はい、
全然もうどうでもいい、本当に属性の話ですね。
あー、
ハーフパンツおりさん問題
出ました。
はい
はい
はいはい、
触っちゃうんですね。
そのために浅野さんを呼んで、
あ、そうだ、
私が
そのために来たんだ。
はい、ソーシャルの担当を長らくしていたというところもあって、こう SNS の反響の部分をこうちょっとお話しさせていただこうかなと思って、うん、来ました。
そうだ、ね、
はい、
ちょっと整理しましょうか。ハーフパンツおりさん問題、今すごく、SNS とか、まあニュースメディアなんかでも話題になってるんだけども、
あれなって
発端は4月だったのかな、東京都、小池百合子知事が、
はい、
今年から東京クールビズというのを打ち上げて、
はい、
その中で、まあ、熱中症危険とかそういうこともあるんで、
うん、
都庁の職員の人たちも、T シャツやハーフパンツ姿で働いてもいいですよみたいなことを打ち出して、うん、実際にその取材会みたいなのがあったのかな、
はい、
で実際にその職場オフィスで、都庁のオフィスで、短パン姿で働く男性のこう写真とかが報道されて、
うんうん、
それについていろんなご意見が、
そうですね、
ちょっと界隈で集まりましたという話で、
はい、
1ヶ月以上なんか話題になってるような感じがしますよね。
まあ、もともとね、小池百合子知事っていうのは環境大臣時代の、う
ん、20年ぐらい前、
はい、うん、いわゆるクールビズの仕掛け人として、
はい、
まあ、知られている、まあ、それね、結局定着したということを、
ね、ノーネクタイとかの辺のですよね、
は ていうことに続いて今東京都知事なんで、あのハーフパンツと
さらに一歩進めて、シンボリックなね、
はい、
うん、
もうここまではまあね、うん、別にいいと思うんですけどね、
はい、何がこう炎上賛否を呼んでるの？
いやもうこれは本当にこう SNS 上で観測したその言葉をまずはちょっと率直にお伝え、は
い、まあまあね、はい、でこれ浅野さんじゃなくて SNS で、はい、
やっぱりこのまあビジュアルとともにこうニュースで報道された時に、まあ、率直な言葉そのままお伝えしますね、まず、うん、ちょっとキモいすね毛がちょっと生理的に受け付けないみたいなものが、まあ、主に女性を中心にこうワッと噴出しまして、
あ、なるほどね、
やはりこうね、
うん、
結構しかもあのハーフパンツが結構短めだったんですよね、結構膝上の結構、
ね、
うん、
されたこの、
は
い、
それはそうでしょう、
職員の方、うん、なんか部長さんみたいで、
はい、
課長ですかね、はい、課長だ
った
です
ね、はい、こうちょっとこう腰掛けてるシーンとかだとよりこうキュッと上がってよりこう、ね、
うん、
ももまで見えてたので、ちょっとこれを職場で見るのはきついみたいなものが紛糾していたというような感じですね、
うん、
主に最初のこのインパクトは、はい、
何段階かあるんですよ、議論、
そうですね、議論として、
何段階があるんだ、
うん、
まあ、今の 1段階、
1段階はまずまあ最初のこうやっぱりビジュアルが違和感みたいな部分で、そこからいやいやでもこの暑さだし、
うん、まあ本当にね国庁時代ですからね、
まあ、はい、しかもまあファッションとして別にそれが極端におかしいわけではないから、そっとやかく言うのはどうなんだ、
はい、
でさらにこうまあ最初に出たようにこうハーフパンツおじさんというキーワードでおじさんに対してちょっと言葉があまりにも辛辣なのではないかみたいな、
おじさんだったからなんか加入しちゃったのかな、
よりちょっとなんかこう見慣れないものに対するこの忌避感みたいなのがあったのかなみたいな部分があったりとかして、でまあ、さらに、まあ、今ちょっとこうだいぶ落ち着いてきたんですけど、じゃあ本当にこれってクールビズなんでやっぱ会社勤務している時の服装として適しているのかみたいな部分に話が広がったりとかしているような
感じです
ね。
まあなんていうんですかね、まあ、今まだ梅雨入り前ぐらいの段階ですね、うん、東京っていうのは、だからまあおそらくまあ梅雨入りとかあと梅雨入り後の本格的に暑くなる、
うん、
ま、真夏日30度超え35度超え、まあ、場合によってはね酷暑日40度超えっていうのがこれから始まるっていうタイミングなんで、うん、おそらくハーフパンツとかっていうのも、まあ、これから着用率がね本来であれば上がるタイミングですよね、
うん、
だからっていうことだから、
はい、
まあ、これからさらにこうその東京都都民の人たちは、
はい、
そういうそのハーフパンツ姿を目の当たりにすることが増えてくるタイミングですね。
そうですね、
はい、
でも思ったのがやっぱり街中とか公園とかジムでハーフパンツを見たら別に誰も何も思わないと思うんですよ、
ね、まあ、日曜日にね公園で別にお父さんが子供と姿でいても、はい、
うんうん、何も違和感ないんですけど、やっぱりこの職場っていうところに抵抗感を持ってらっしゃる方が多いのかなっていうイメージ
が
やっぱりあったんですよね。
メンズファッション担当持てないんです
か？そうですね、まあ、僕自身も短パンを履かない、履いたことがほとんどなくて、
うん、それは職場じゃなくて、
うん、
プライベート、
あ、もうプライベート
に、
あ、でもやっぱりそのなんかどうだろうな、そのやっぱ高校生の頃とか短パン、まあ、体育の授業とか履いてましたけど、大学になるとやっぱなんか無意識になんかやっぱ自分もすね毛が生えてるんですけど、うん、やっぱツルツルにするのもなんかなんとなくこう、うん、なんだろう、変というかなんか男性として違うかなみたいな、うん、
すね毛問題ね、
そう、
すね毛問題、
すね毛問題が結
構、それちょっとすね毛問題はさ、うん、後でもう一回なんか語るとして、うんうん、ファッション担当として、うん、
ファッション担当としてのハーフパンツ、
はい、ファッションとしてのハーフパンツ、
ファッションとしてのハーフパンツすごいいいと思います、うん、てか僕コレクションとか見てて今やっぱり今年のあのアミパリスというですね、アミパリわかりますか、
急上昇、はい、人気急上昇中の、はい、
アミパリの春夏やっぱ短パンの使い方が非常に良くてですね、結構ちょっとオーバーサイズのシャツとか、
まあ、ちょっとコートとかに合わせると、まあ、モデルなんで、まあ、お兄さんではあるんですけど、やっぱり、まあ、スネイは生えてないですね。うん、なんで、なんかやっぱ、なんだ
ろう。何オーバーサイズに、ハーフパンツはどういうハーフパンツなの？ハーフパンツ的には膝、
ちょっと、
もも上、ももぐらい。
膝は隠れてますね。
あ、膝、一つ長、ね、大きめの。
そう。で、スネ、弁慶の泣きどころは出てますけど、うん、でも、ちょっとワイドで。
ワイド系のね。うん、はい。
で、靴下も、ちょっとクッとこう、白い靴下とかで、すねの下までこう。
すねの下、うん。あ、ちょっと、
まあ、ハイソックスまでいかないですけど、まあ、ちょっとなんていうか、ミドルソックスみたいなの履いて。
中途半端なやつ。あの、ファミマソックスみたいなや
つ。うん、そうそうそうそう。なんで、すねが出てる面積は、まあ、15センチぐらい。
すねが出てる。
なんか、これが多分、ね、黄金バランス。だから、おじさんは、すねを15センチ以上出すなとか、なんかそういうのがあったらもしかしたら。
そんなないでしょ。
ないか。
まあ、ファッションとしてはさ、別に、その、ハーフパンツってさ、やっぱね、うん、特に東京、今、高温多湿で暑い中で、履きたいは履きたいし、提案としてはいいと思うんだよね。
うん、
で、多分、いろんなね、あの、ブランドからも出るのかなという気もするんですけど、ただ、ファッション的には何の問題もないと。
うん、
だけど
視線をちょっと散らばせるというかですね、そういうのも大事かなと。
ヨホさん履きますか職場に、
うん、
俺もね実はね職場に履いてきたことはないんですよね、
うん、
1回ぐらいあるかもしれないですけどね、
うん、
黙って、
うん、
だけどもう1回ちょっと履いてもうやめようみたいな、う
ん、それなんで履かなくなったの履かないの履かなくなったの
まあやっぱりちょっとすね毛ですかね
あそう
はい、
男性自身もちょっと気になるってことです
か気になるっていうかなんか恥ずかしいだよね日頃出してないものを出すっていうだけで、
はいはいはい、
だから、まあ、同じような理由でタンクトップも着れないってい う,
うん
それは職場だから
職あタンクトップは職場でも着れない職場でもどこでも着れないけど、
うん、
ハーフパンツはその土日とかだったら履いてます、
うんうんうん、
例えばなんだろう仲のいい、家族とか親戚同士でこうバーベキューやりますと。
あれですね。
家族集まってバーベキューやりますと。
そうですね。まあ、そうですね。いや、まあ子供と公園で遊ぶ。まあそうですね。ギリギリ。
子供と二人じゃなくて、知り合いの大人の面もあると。
そうですね。まあ、例えば、
うん、
あの、仕事とか、まあ、はい。別に林さんとかはなんて土日に会うこともあるかもしれないんですけど、
うん、
でもそういうちょっとこう仕事というか、
うん、
あの家庭の域を超えた人と会うときはあのちょっとやっぱハーフパンツ着ないですね、
うん、
あの家の、まあ、なんていう部屋着の延長ぐらいまでだったら、
うん、
ハーフパンツ履くけど別に例えば渋谷に行くとかでも誰にも会わないっていう前提だったら行くけど、
はい、
ちょっとほら、うん、知り合いのなんかでなんか行くみたいになると、うん、まあ長ズボンですね、
うん、なんかねあのいろんなそのネットの記事とか読んでると、
はい、
話がこんがらがってるような気が、
うん、
あまたこん
がらがってるような
気がしてる
職場オフィスのドレスコードとして男性のハーフパンツありなのか、
うんうん、っていうのが、はい、
一つ、
はい
まあ、あとの見方としてのジェンダーというかな性別というかその男性がすね毛の生えた男性がハーフパンツを人に見せるのはどうなのかみたいな議論、
はい、
あるいは、おじさんというタイトルがついているような、
はい、
おじさんがハーフパンツを履くなんていかがなものかというようなものとか、
はい、
とにかくそういういろんな文脈というかその、うん、なんか入り乱れてなんかよくわかんない話になってきてると、うん、で本橋さんさっき言ったそのコレクションの、うん
はい、
ハーフパンツのトレンドみたいなのを言ったところでそれはかなりファッションの上級者たちの本当にもごくごく一部のヒエラルキーのこの人、
うんうんうん、
頂点のこのほんの何コンマ数パーセントの人たちの話だって一般的な都庁の職員とか普通のサラリーマンとか、
はいうん、僕はちょっと求められたんで言っただけで
聞かせられる話ではないですよねなんか思ったのがそのね話がいろいろ広がる中で、うん、女性足出してなんで男性足出せないんだみたいない
やそれは結構思いました、う 特にこういうビジネスのマナーとして女性って基本的には素足はあまりよろしくない、基本的にはストッキングを履きましょう、うん、スカートも基本的には膝がちょっと隠れるぐらいがベストですよと言われている中で突然男性は膝出しの素足の丸出しはそれはありなのかみたいなのは私も、うん、あそれは確かにごもっと
と、まあ、一理あるかもしれない、
一理あると思いました、うんうん、
男性はその男性が肌を露出するファッションそんなに、
うん、
普段見ないわけですよ、うん、まあ、フォーマルな場でも、
うん、そうですね、
例えば男性のフォーマルだったら、まあ、スーツなり、まあ、この間関連映画祭やってたけど、まあ、タキシードですよね、
うん、ああいう
のだと、まあ、結婚式でも観光総裁でも何でも、うん、でも顔ぐらいしか肌出してないと。
そうですね、
女性の場合割とドレスでもこのノースリーブであったり、
うん、
肌の露出が多いの結構当たり前みたいな感じだけど、うん、それ逆になっちゃうとなんか見たことないね、慣れない風景だねというような感じになってくるし、
うん、
難しいですよね、うん、確かに職場でハーフパンツを、我々の周りでハーフパンツで履いてる人といえば誰ですか。
いや、うちの会社のハーフパンツ、男性のハーフパンツ着用者代表としては、うん、やっぱ編集長じゃないですか。
編集長、村上編集長。
はい、
まあ、村上編集長、まあ、ああいうキャラなんでも、うん、普段スーツ着てる人が急に短パンになったら、
そうですよね、
村上さん普段からああいう、うん、
そうですね。
ほぼ350日ぐらい。うん、ハーフパンツなんじゃない
か、雪では降らないから
、はいはい、
本当に、
いやでもずっとでも、
あ、まあ、確かに長ズボン履いてると違和感あるもんね、
むしろ、ね、逆に履いてたらみんなが、うん、今日なんかあるんですか、そうそう、声かける
すごいねそれ、
はい、
慣れないんじゃないですかね、
慣れな
の、林さんはずっと短パン履いてたら僕、あ、この人は短パン履く人なんだなってなります、
うんうん、
業界で短パンといえば誰ですか、そのファッション業界で短パンいつも履いてる、
短パン社長でしょ、
アンパン社長ってなんだっけ、
どなたですか、
一時期すごくメディアに
いたような、はい、365日短パンを履いてる社長っていう、
アパレルの社長、
アパレルの社長、
今
で、うん、そうだから俺もそれでさ、短パンそのおじさんが問題になってるから、うん、これも短パン社長に取材しなきゃと思って、
うん、
調べたら、あのもう短パン社長卒業してて、
あらら、
あの元短パン社長って書いてあって、
なんか SNS の、
ね、SNS の、
あの名前が
公式アカウントの、
はいはい、
自分アカウントが、
アカウントに
元になっちゃった
な、アパレル自体卒業してて、
あ、アパレルを辞めちゃった、
はい、で短パンも卒業して、
短パン履いてないの、
濃いけどね、もうなんかなんていうの、もう上半身しかあの露出してないね、はい、だから
短パン社長の時は誰知
ってる、短パンを、だからね、惜しい人を失ってるな、だからこっちのさ、その短パンおじさん勢力がちょっと結構、
うんうん、
今
ちょっと今劣勢な可能性が、
今日はあの編集部のつぶくさんと話したら、僕いつも夏短パン入
って、あ、そうですね、つぶくさんも短パンおじさんって言っていいのかな、うん、
まあ
ちょっとでもストリートっぽい、
ストリートっぽい、
はい、
あと我々の業界というかもう、退任されちゃったけど元 GQ の鈴木さん、
あ、
そっか、
確かに短パン、
そうですね、
海外でもずっと短、
うん、
スーツでかなり短いパンツ履いてたんです
よ、確かに確かに、うん、そう言われると
結構ね、いろんなストリートスナップに撮影されたりして、
うん、
すごくおしゃれな人で、
う
ん、まあ鈴木さんももうトップオブトップの上級者なんで、
うん、そうですね、
まあ、トム・ブラウンみたいなああいうスタイル、
うん、そうですよね、
スーツに短パン、う
ん、短パン
っていう、なんだろうな、普通の人が履いてなんか小学生が入学式、
なかなかスタイルもかなり選ばれている感じですね。
ああいう感じ、小学校の入学式、
ランドセル背負うみたいな感じに、
は
い、なかなか上級テクですもんね。
上級テクで、そう考えると短パンって結構ハードル高いんですよ、男性。
あ、やっぱ男性、
男性
ファッション業界にいてもやっぱりこの短パンというアイテムはやっぱりシーンもコーデもハードルは高い。
あ、そうですね、
単純に何だろう、そのものすごくカジュアルです
っ
ていう、
うんうん、そうですよね、とっても
365日も、まあ、みんな T シャツで着て短パンでスニーカーでサンダルでっていうようなところだったら別に違和感ないと思うんで、うち、まあ、うちの会社なんかそれ割と近い感じなんだけど、なんか普通の会社員で、
うんうん、
都庁のお役人さん
とか、そうですよね、よりまあその中でもちょっとお堅いというか、うんうん、イメージの場所だとちょっとギョッとする 人はやっぱり多いでしょうね、
うんうん、それとそのすね毛問題だけれどもそんなダメなのかなと思って、
まあそのね、うん、日本人の場合はそのほらそのなんていうの白人の場合は色素も薄いから、
うん、そうです
ね、そのすね毛が目立たないんですよね、うん、肌の
こう
色が薄いんで ね、 そうですね、
毛の色がね、
日本人の場合は結構黒いから目立つっていうのもあって、うん、それでやっぱりちょっとこうっていういう感じ、あと、
うん、
あの最近の若い人だとさ結構もう男の人でもケアするっていうんですか、
脱毛してる、
脱毛してる人多いじゃないですか、
うんうん、
だそういう人たちとのそのジェネレーションギャップっていうのとかさ、
うん、
結構いろんなのが重なってるのかなっていう気はしますけどね、
うん
うん、年代の
差、ツルツルだから、
ツルツルだから
ね、普通に剃ってたりとか脱毛サロン行ってたりみたいな、
永久脱毛してる人多いからな、
多いですからね、
うん、処理をしてないおじさんが、
はい、
短パン履くな、
またこれ世代論になってくる、
うん、そうそう、世代論とか属性に対するやっぱりそのやっぱり偏ってるんですよね、うん、やだからやっぱりこう、うん、やっぱみんなパッと想像するのがやっぱりちょっとこうすね毛がわっとこう目立つおじさんの多分スタイルをこう想像してしまって、
うん、それを職場でやるなと、
うん、やるなと、うん、でなるとそれぞれちょっとキモいっていう言葉がやっぱり出てきちゃうっていう、
なんかあの一個記事であったその性的対象化させられるみたいなやつわかります？
あ、見ました、はい、
見ました、
はい、
どういうこと
なんかその結局
セックスアピールして
る、そう、セックスアピールをしてるように、
うん、
こう
受け取ってしまうと
受け取らされるのが嫌だみたいな、
どういうこと
なんかそのなんか男性の部位でそのなんかやっぱ足が出てると、うん、なんかこう無意識にこう例えば異性はそれを見て性的対象として
露出が多いっていうふうに認識して、
うん、で見ちゃうんだけど、まあ、それが本能的に嫌だと感じ
る、例えばムキムキの人が、うん、タンクトップで出社したとしたらそういう感じになるかも、
まあ、
極端な話、
極端な話ね、あー、
まあ、ハーフパンツでもそれを感じると、そ
うそう、うん、
でもしかしたらそれがすごいなんか韓国のスターのイケメンとかだったら別に性的対象化させられても別にいいわってなるかも、まあ、結局人によるみたいな話になっちゃ
う。まあなんか個人の好みと感覚によるけりみたいな。
身も蓋もない話になってる。
ただしお前はダメだみたいな、なんかそういう、
うん、もう好みの問題。うん、
まあね、
まあ、極論なんですけど、うんうん、でもやっぱりもう見慣れてない、見慣れない場合、
ね、
しかもそのオフィスというさらにこう限定的な場になると、それは確かにどうしたっていう。女性でもやっぱり女性比較的男性に比べて服装は自由度高いですけど、それでも短い膝上のミニスカートだったりとかタンクトップのキャミソールとかで来たら多分男性も女性もみんなギョッとするじゃないですか、それが職場だと、
うんうん、
まあそれとまあ
でもさ最近さ流行りでさその何このスケスケのさ服が流行ってるな、
シアな、シアな、
シアなや
つ、シアなやつとかだからで結構さあの夏、まあこれ今でもそうだけどさ、まあ、下はだからタンクトップとか、
はい、
で上にシアなブラウス着るみたいな、
ブラウスだったり、まあ、背中ざっくり
開いて
たり、
そう
ですね、見えてたり、
はい、っていうの流行
ったバリエーションあると思うんだ
よ、で結構みんな着てんじゃん、
はい、
でもなんていうの別にそれでさ、
はい、
なんか肌が見えてるとかさ言わないでしょ、そんなこと言ったらもう
終わりです、
あ、そうですね、下がってきて
っていうので、まあ男女逆にした時にさ、
はい、
そんなさこと言ったら大変なことになるでしょ、
まあ、話をいろいろ聞いていて、うん、
はい、
あのまあ歴史を遡ると、例えば今ミニスカートそんなに珍しいもんじゃないけれども、うん、1960年代なのかな、あの
ツイッギーの
ツイッギーの、
あ
ー、ロンドン発のそのミニスカートブームで、日本もみんな若い女性がミニスカート履き始めた時は、もう大騒ぎになったというのは、当時の人たちっていうのはもうみんな足は隠すもの、おみ足を出すなんてそんなことは考えられないと、限りなくその性的なものを持ち合わせたわけですよね。それをいきなり若い女の子たちがそれを足出して、それはいかがも雰囲気を乱すっていう、
うん、
いうことにな ってきて、そのおじさんがその足を出す
の雰囲気なのか、雰囲気が見られるのか
現代令和8年の空気を見た。おじさんも別にそのリゾート地とかさ、
うん、
休日の公園でとかそういうところで発判されても誰も文句言わないわけで、
うんうんうん、
まあ TPO 的なことに修練してくるのかなと、
うん、と思います。その、うん、本当にどういう場面かっていうところなのかなっていう。でもな
んかうっすらそのこの議論がある前からずっとこうなんだろう、ハーフパンツを履く男性は嫌みたいな、うん、そういうなんか
風潮が
女性の意見ってなんかちらほらそういうなんかサイトとか見るとありましたよ、
うん、好みはやっぱりある、
うん、そうだよね。だってハーフパンツ短パン社長もさ、うん、そもそも短パンっていうのがキャラクターとして強いから、うん、まあやってたわけで、
うん、
短パンってやっぱちょっとこうね、
うん、
キャラクターになるぐらい、うん、特別感がある、
うん、確かに、うん
ね、
あんまり履いてる人いないから、うん
ね、だから、うん、まあキャッチーに見える、
うん
うん、まあ、まあでも林さんも言ってたけどさ、ミニスカがまあドレスコードとしてさ、
うん、
こうまあそういうちょっとこう若い人たちの間でツイッキー経由でさ、
うん、
すごい新しいなんていうの、ちょっとだから若者たちの、
うん、
まあ、レジスタンスじゃないけどこう新しいパワー象徴っていう形で広がったわけじゃないですか、アンダーカルチャー
って、うんうんうん、
でもその後さ、その当時だからミニスカ履いてたうちの親とかもそうだと思うんだけど、
うん、
その人たちがいい年になったらなんか結局あの女子高生がさ、あのミニスカでルーズソックス履いたらさ、うん、一斉にこう批判する側に回ったわけじゃないですか。自分たちだって若い頃ミニスカでワッキャワッキャやってたのに、大人になったら急になんかそのミニスカ、なんそのスカートが短すぎるとか言ってさ、
う
ん、
あ、まあ、特に制服っていうね部分だ
ったり、うん、で多分俺2000年代ぐらいって学校の校則が確かねすごい厳しくなって、
あ、そう、
はい、
う
ん、あのスカートの丈長くなったんだよね、あのバッてまた
2000年代
学校ですけど、まあ確かに膝下でこうやってみんなこくってあげると先生にこう、
そうですね、
なんか、
うん、
指導されてみたいな、
うん、だって俺がさ高校の頃なんてさ、みんななんかひどかったよ、もうなんていうの、
短い
し、あとなんか こういう言い方あれですけど、はい、まあちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、その居酒屋とかもさ、
はい、
あの高校生でも入れて、
で、
当時の小説とか見ると、
はい、
普通にそういうあの描写当たり前に出てくるんだよね、だけど多分本橋くんぐらいの世代だと大学、うん、なんていうの、高校生が居酒屋えみたいになるでしょ、
う
ん、そんな、
うん、
えみたいになるじゃん、
うん、
で今大学生でもほら二十歳以下だとさ、
そうですね、
すごい厳しいんだよね、
年齢確認、
でも俺が学生大学生の頃なんてそんなあの居酒屋で一時身分証確認させられることなんかないし、新歓コンパで飲み会っていうのも当たり前だったから、
まあ暗黙で
飲みはありました
ね、結構その、うん、あのそういうちょっとあれですけどこう規制というか、
うんうん、
自主規制ルールも結構こう厳しくなって
る、なるほど
と思うんだよね、だからこう、うん、考え方が昔より多分ちょっとコンサバになってんだと思うんだよね、社会全体が。
それは法令遵守とかそのコンプライアンスとかそっちの方向で、服装はそんなに、
そう、
むしろ
自由になってる、
自由、
確かに、
制服は、
確かに
高校生の制服は置いておいて、
ビジネスカジュアル、そうか、カジュアル化進んでるもん、
カジュアル化進んでるし、
うん、なるほどね、
こうであらればならぬっていうのはだいぶ緩和されて
る、緩和されてる
気がするので、
うん、
その60年代にそのツイギーがミニスカート革命を起こしたように、うん、今年ハーフパンツ革命の男性
そ, うだ、ね、
そういう世間のこの保守的な声に惑わされず、
はい
は
い、
履き続ければ、うん、おじさんハーフパンツレジスタンス
そうね、
達成されるかもしれないです、
は
い、
なんか
ファッションのちょっとまた新しいムーブメントが起きるかもしれない、
うん、そう、なんか昔はさ、
うん、
服装でさ、
うん、
こうネチネチ言われるのってさ、
うん、
どっちかっていうとおじさんより若者だったじゃない、
はあ、
若いくせになんだその格好、
うん、
だからおじさん別にスーツ着てれば制服なんで別になんとも、
うん、
それ以外なかったから、うん、今自由に選べるんで、むしろ何着ていいか分かんない、
うん、いやその、うん、さ前もおじさんパーカー問題です、
うん、おじさんパーカー問題あったね、
はい、パーカー着てるだけで批判されるっていう、う
ん、あなたはいつもパーカー着てるよね
今日は
さすがにな、はい、暑くなると着ないけど、うん、夏以外はほぼ着てるよね、
最近だからさ、そのおじさんがさ、
うん、
こうターゲットに、うん、なんていう
多いですね。それは結構
それは
昔はね、うん、女子高生の爪が何とかミニとかなんかそのルーズソックスとかやったけど、うん、おじさんが最近ハーフパンツが言っただけで、うん、おじさんキモいみたいな、
なんかちょっとやり玉にあげられてる感はありますね。
そう考えると
叩ける存在みたいな
やっぱそうね、確かに、うん、SNS でねこうやっぱいろんな迷惑おじさんのが可視化されたことによってこう、うん、なんか SNS 上でこうね、ヘイトが増幅してで、まあ、女性もこうやっぱり声を上げる上でやっぱおじさんがやっぱすごい嫌だっていう人が増えてきて、うん、
結果的におじさん嫌だってただの理不尽だ
そうですね、やっぱり、まあ、おじさん公文とかっていう言葉もあったりとか、やっぱおじさんという属性に対する世間の厳しさみたいなのがものすごくシビアになっているのはすごく感じて、
で
も
迷惑なおじさんってほんの一部じゃないですか、きっと、
うん、そうですね。
でもこうね、対象としてこうやり玉に上がるのはこう主語がでかいじゃないですか。目的がでかくて、
ね、
おじさんみんながこう
肩にかおばさんもそのおじさんと同様に結構叩かれてた
もんね。あ、そうなの。
いや、どっちかっていうと
おばタリアン的
な。
あ、おばタリアン。
あれが平成の初めくらいだ
った。そうですね。私もその記憶うっすらある、テレビとかでね。
もう
そうだね。
もうな今も触っちゃいけないみたいな。
うん。
まあでもそうだね。
大人女子みたいな感じだ。
そうですね。
そういうことか。ただ単にこう今まで責められなかった人たちが責められてるっていうことに動揺してるんだ、うん、
だからおじさんは昔はその何お金と権力を持ってたから、
うん、
確かに
そう、まあ、叩かれてもね、
うんうんうん、
まあしょうがないから職場でも一番権力を持っていて、
うん
う
ん、
そうか、でも今はもう遠慮がなくなって
そうです、
ね、女性だって活躍してる女性多いし、
うん
うん
でまあ、SNS という本当にこう何も気にせずこう無邪気にいいも悪いも発信できる場所ができてしまったっていうところで、おじさんというこうある意味こうすごく主語の大きなこう像ができてしまったっていうのがあって、だから今回の件でもいやおじさんに対して厳しすぎとか属性に対して言いすぎでしょみたいな、ちょっとこうどうなのみたいな声とかもやっぱありましたね。
これ一番よくわかんないのはちょっと SNS をずっと追ってないので、
はい、
これ最初あの都庁で発表したときは、
はい、
ただのハーフパンツ問題だったのに、
はい、
いつの間にかおじさんが入って
た確かにそれはおかしいわ
ハーフパンツ問題だったらまだわかるんだよね、それ
いつの間にかおじさんが前提になってるみ
たいな言ってまし
たね確かに
あ
まあそうね、
うん、
全ての悪口はおじさんに通ずみたいな
おじさんに、そうですね、おじさんに対するこうなんとなくこうヘイト感情みたいなものが謎にこう、増幅されてるか、
あれいつの間におじさんがついてるな
、まあ、でもさ、ファッションコードというか、
はい、
そういうこうちょっとフォーマルというかビジネスの場でのなんとか革命を実現するためには、まあ、おじさんが変わる、だ若者からっていうよりも、
うん、
おじさん初なんだね、変わる、
うん、
必要なものは、
そうです、
おじさんが変わればファッションが変わるっていうこと、
それはそう思いますね。
じゃあ
おじさん、ハーフパンとおじさんレジスタンスです
よ、ね、レジスタンス、
まあ、何にレジスタンスか
その世間の部長
浅野さん聞きたいんだけど、はい、もしじゃあおじさんがハーフパンツを履いていいとしたら、
はい、
どうしたらその許されるんですかね。
てか浅野さん、うん、そもそも個人的にハーフパンツおじさん許せるんですか。
私はでももうこういう仕事をしているのでそんなに違和感は、
あ、それはそう、
いいんだ、
ないです、別にもう、うん、ないですけど、でもやっぱりこうそう毛とか毛問題とかになるとやっぱりちょっとこう一切こうお手入れが全くされていないであろうという感じのが見えてしまうと、あ、ちょっと
やっ
ちょっと気になるみたいなのは
ケアをしてくれということですね。
そうですね、やっぱりやっぱ男性ってそういう、まあ、女性はスカートとかでこう見えたりとかするので、こう人から見られるっていう意識がすごくこう強いじゃないですか、
ね、
とかちょっとこう肌を見せるっていうことに、うんうん、多分それを男性ってあんまり慣れてらっしゃらない、特にこうおじさんの世代という、
うん、
なってくるとよりなってくるので、うん、そこにする
おじさんだって生まれた時からおじさんじゃないので昔は気にしてたんで、おじさんってそういうことに気が回らなくなるんですよ、それに雑になってくるんだ、だからおじさんに毛の処理をしろって言ったらしょうがないのに今更
そうです
ね、でもさ、なんだっけ、つぶ
それだったらそもそも履かないと思うよ。
そうです、
ね。ハーフパンツはどうしてんのって聞いたら、はい、そのハーフパンツ履き冬夏は、
はい、
剃ってるって言ってた。
あ、そう、ね、
うん、でもそのなんていうんですかね、やっぱ女性自身はすごく気をつけているのに、こう無さな感じを見、ね、の方を見るとちょっとどうしてもあのこう違和感というか、うん、っていう、そういういかがなものかみたいな感じになる人は 多いみたいな、ソーシャルでもやっぱりありましたね。
それでさ、あのなんで毛を剃らないといけないんだっていう意見もあると思う。
そうそうそう、うん、もちろんです
もんね。そうなんですよ、
うん、
そこだと思う。あのケアをしてくれっていう意見 で、うん、でまあ、納得できる部分あるじゃないですか。女性だってみんなすね毛とかさ、いろんなケアしてて、うん、で要は露出してるわけじゃないですか。だからで、まあ、そういう女性の意見としてはケアしてないっていうのがやっぱちょっとやっぱ生理的に気になってしまうというか、うん、女性目線だとね、
よりに。
だから男性もじゃあケアしてくださいっていう話なんです。これだからすごく、うん、あの真っ当な意見だと思うんだよね、
うん、
だけどそう言われた時にやっぱなんかケアするってことに対しての、うん、心理的ハードルがあるんですよ。したことないから、
ね、うん、
だからこうそこだと思うんですよね。まずはそこは、うん、あの乗り越えていった方がいいじゃん、おじさん側も、うん、俺も、はい、
心理的ハードル、
なんか剃るっていうのが何かを失ってる気持ちになるんだよね、
ええ、
俺の中でも大事な
それちょっと言いたいこと
は
やっぱあの VIO 脱毛、
はい、
やっぱ、
はいはい、
やっぱなんかやっぱできないんですよ、
うん、
なんかこう残したいみたいな、
残した
い、それが 俺そのもの
VIO の話な、
まあ、ちょっと違いますけど、
まあ、繋がってると思う、基本的
に。そうですよね、
脇毛一つ取ってもさ、
うん、そうね、
いずれ脇毛どうするかって話になってくるって
ことですよ
ね、
うん、まあ好みの問題も多いですからね、
まあ、一つ言えるのはさ、ここまで今その日本も、まあ高温多湿だし、より暑くなってると言われ、もともと高温多湿でさらに暑くなってると言われ、うん、なんていうの、例えばハーフパンツとかさ、うん、で合理的だと思うんですよね、うん、まあ、その服装の行動がどんどんビジネスもの場でも、まあ、割合どんどんなくしてこうよっていう話じゃないですか、うん、この東京都だって、まあ、なるべく合理的というか行動なくして、うん、でそれでハーフパンツっていうのに多分小池さんなんかは着目したんだけど、
はい
はいはい、多分そっちの方がいいわけじゃん、
うん、
あの働く人にとっては、
うん、快適さ、
快適さね。だからそこはあの大きな流れで言うとスーツを着なくなるのと一緒で、ハーフパンツっていうのも、うん、もしかしたら浸透していく可能性あると思うんだけど、うん、その時にやっぱり求められているのがケアを、なんかケア、毛をケアしてくれというふうに受け取れば別にいいのかなという気はしますけどね、うんうん、
でまあ、さらにちょっとビジネスの場ってなるとちょっとやっぱりこう人からの見え方っていうのはやっぱりこう無視できない、
無視できない
の、はい、思うので、なんかちょっとそこに気が使えたら、そういう男性と女性とおじさんの、うん、
男性と女性とおじさんのどちらでもない存在
ハレーションみたいなのがちょっとこう柔らぐの気はするんですよね、うん、
夏のファッションとしてもさ、やっぱハーフパンツ入れられた方がバリエーション出てくるからね、
うん、そうですね、
もう夏ってもうさ、着れるズボンって俺もそうだけど、
うん、
もう 1、2パターンしかないんだよね、
うん、
もう半ズボン履けない、
はいはいはい、
でも半ズボンが履けるようになるとなんか服装のバリエーションもすごい出てくるし、靴下どうするとか、
はいはいはい、
靴どうするとかっていうのも、だからすごくファッション業界にとってはすごくいいことなんで、まあ割合ハーフパンツおじっていうことで済ませるよりかは、
うん、
あの正面から、
うん、
我々としてはファッション業界としてはちゃんと向き合って、
うん、
こうなんていうの、戦っていく必要があるよね、
うん、
レジスタンス、
レジスタンス、
うん、
そうなんかね、
うん、
俺さ、そのなんていうの、おじさんだからさ、
はい、
あのいつも責められてるって気持ちだったの、この5年間なんかあるたんびになんで俺たちがやり玉に上がるんだよって思ってたんだけど、はいはい、あのなんか、いや、あの金原ひとみさんが書いた藪の中って去年出した本を読んだの、
うん、
したらそのおじさんがセクハラ、あのちょっと性加害をしたっていうのが、うん、あの登場人物が8人ぐらい出てきて、その8人のそれぞれの立場から、その性加害おじも50歳の、
うんうん、
なんか元文芸誌の編集長みたいな人も、うんうん、もう含めていろんな人から自分の立場からそれぞれ語るっていう話で、
本当に芥川龍之介の藪の中、
藪の中と一緒の
構成が、
はい、でまあ、あのタイトルはローマ字で藪の中な、
うん、
でそれ読んで、でそれもすごくこう あのどっちかというとあのフェミニズムベースにこうオジが、うん、あの責められるっていう、もうだからもう50ぐらいのオジはもう生きてる息吸うだけで性加害みたいなそういう話なんですけど、はいはいはい、でそれ読んで、
うん、
なんかひどいなと思ったんだけど、はい、でも読めば読むほどやっぱりひどいひどかった。
え、何が
オジが、
あ、オジが、
はい、だから女性で僕も妻になんかいろいろ聞いたりして、うん、なるほどと思ったんだけど、やっぱりその例えば妻とかに聞いても、うん、あのまあなんかやっぱりこうおじさんからこういろいろ嫌な目に遭ってるんだよね若い頃、
うん、
っていう話を聞くと、だすごく女性ってすごく、まあ男性は気づかないけど、気づかなかった、うん、気づいてないけど、うん、すごい嫌な目にめっちゃ合わされて、その怒りがこうあるんだよね、やっぱりこう
さんという相対
に対し て, 対して、ね、
でだからっていうことにようやく気づき、
はい、
あのだからなんか被害者ぶってる場合じゃないなっていうのは最近ちょっとあの藪の中を読んでちょっと、うん、あのはい、
はい、
なんか目から鱗じゃないんですけど、
パントの話はなんで、
いやだから
そう
だからでそのハーフパンツ、
じゃあ
ハーフパンツを履くのが、なんかこう批判なんかこうね、いろいろ揶揄される時にも、うん、じゃあどうしたらいいのかなということをちょっと前向きに捉えようとか、
ああなるほど、
また王子をなんか言いやがってっていうんじゃなくて、うん、じゃあどうしたらいいのかなっていう、
うん、
前向きにね、はい、
本当に心の底からそう思ってるな多分思ってないと思
ってる思ってる、
なんかいい風にまとめようとしない
違う
終わりだからもう、
うん、いや最近はねそういう風にね、あのちょっとあのジェンダーにかジェンダーというかそういうとこに関してはあのちゃんとあのあの向き合おうと、
まあちょっとこうネガティブなものに対してこうそれに対してハレーションを起こすんじゃなくってってことですよね。
そ
う
そう、うん、でもこの読みさ発端のその読売、
まあ、読みだけじゃん、いろんなところ、
あの東京都のさ、
うん、
このあの課長、うん、あのパッと見どうそんなすね毛どうな
の、この人を指して言ってるわけじゃないよ別に、
うん、
この人のすね毛がどうのこうのっていうわけじゃなくて、はい、自分たちの周りに置き換えた場合、
う
ん、すね毛嫌だな、
そういうことね、
うん、
だすね毛が嫌なんでしょ、
そんなこと言ったらこの都庁の職員の人も何もできなくなっちゃう、
何できなくなっちゃう、結局もうだまとめるとすね毛さえ剃ればいいんでしょ
まあちょっとあれ、まあそう、まあ
一言で言えば
っていうと、まあ全部ではないですけど、まあそういう
8割方、
まあ多かった、はい、あとまあ結構ちょっと思ったのがやっぱハーフパンツ履くとやっぱ丈ってキュッと上がるじゃないですか、だから着丈以上に座ると足の露出がギュッと広がるんですよ、だからそのビジュアルに私は結構ギョッとしたんですよ、
うん、
結構ハーフパンツ履いて、しかも男性ってこうももにがしっかりしてるよりこうキュッと上がってちょっとこう何ですかね、
生々しい、
あの生々しいこうラインが出ちゃう、うん、で多分男性ってそういうなんだろうな、ボディラインとか下着のラインみたいな、まあ、気にすることって多分ほぼほぼないと思うんですけど、女性からするとちょっとそのラインの出方ギョッとするわ、足の出方ギョッとするわみたいなのが結構あって、
見慣れないから、
そうだからこういう、まあ、座った時かがんだ時足を広げた時のそのちょっとした所作みたいなところで、
うん、ちょ目がいっちゃうんだ、
大丈夫それっていう、なんかこうなんかその嫌悪感っていうよりは女性も足気をつけてる部分、
うんうん、
男性もそれちょっと中見えちゃうよみたいなこともあったりとか、 あまりにもやっぱすごい見えすぎとかってなってるので、もう単純にちょっとそれは本当に気をつけるべき部分だなみたいなのを思ったんですよね。
そういうね、慣れがない、
慣れがないからやっぱギョッとするっていう、
それはでも
そう、
うん、
ハッとする意見ですね、
うん、
あとね、なんかおしゃれな女の人のエディターとかで、まあ、結構もうお年は見せてる方なんですけど、結構ミニ丈を履いてるんですよ、
はい、
ミニパン、
うん、
で結構もう多分40、50ぐらいだと思うんですけど、わかんないですけど、
ね、うん、
でそれででもその上からあのすごい薄いシアーなスカートを履いてるんですよ、
うん
うん
うん、なんで多分すごい涼しいんですけど、でもこう見え方としてはこうなんだろう、一枚ベールから生足がこうっていう、
はい
はい、で僕もなんかもうこれだったらいいかなみたいなの、
あミニスカパンまだとちょっと
だから男性もこう、
なるほどね、
そういうこう、まあ、そもそもコーディネーションバリエーションがまあないっていうのがありますけど、うん、なんかちょっとそういう
新しいね、それ、
うん、新しいこう サマー、ね、サマーテックなこう、うん、男性用なんか
あ確かにないよね、うん、ハーフそうなんかショートパンツにシアーなのがある男性用の、
うん、そうそうはいはい、シアーなって着ないの
確かにそのなんかこう、ね、あるじゃないですかこうちょっと袴っぽいなんかこうやつとかちょっとかっこよくこう、うん、
はいはいはい、
うん、なんかやったりしたらまあハーフパンツとねバランス取れたりするのかなみたいな、
うん、なるほどね。さすがおしゃれ。
なおしゃれな人。
まあ確かにそうなっちゃう、
ね。またおしゃれ、おしゃれ上級者が。
まあでもさ、そういうのが普及したらさ、うん、なんとなくそういうおしゃれじゃない人も、うん、GU とかユニクロはそういうの出せばさ、
うんうん、そうですね。
うん。だからそこまで広げていかないといけないね。
そうですね。だからサイズ感とかシルエットとか、うん、そういうちょっとこう、売る方も、うん、商品を展開する方もちょっとそういうバリエーションが提供できたら、まあなんか解決できるかもしれないですね。う
んわかんないだからこれ、うん、例えば10年後さ振り返ってみると、うん、この10年でこんなに短パン履くショップで履いてる人増えたんだみたいな10年後になってるかもしれないな、
うんうん
ね、でライブ交代するし、うん、
確かスーツ の売り場にもこうジャケットとハーフパンツのセットアップが売られる時代が来るかもしれない、
うん、来るかもしれないね
トム・ブラウンとかいう特別なとこじゃな
くて本当、うん、普通の一般的な
新種青山とかで、
みんな普通の人も見慣れた感じで特に何も思わない、うん感じになるかもしれない。
そうね。メンズのそういうエステサロンというの、
うん、
そういうのもまああんまり昔よりは多いけど、うん、まだ少ないもんね。でもそれ若い人がっていう感じだけど、まあ、おじさんもねみんなそういうの行くのが床屋みたいなノリで当たり前になる。
見出し並みがね。
ね、うん、確かにそういう可能性はあるね。
うん、これ時代変わるからねこれの。
うん
うんはい。というわけで、ちょっと、止めどなく、
止めどなく、
取り込みない件が本当に、あっちこっちで来ましたけれども、まあ、こういう話題も盛り上がりますね。いいです。まあ、世間でも、周り
で
も。
そうですね。
はい、
うん。
というふうに、今日は浅野さんをお呼びして、はい、ちょっと我々だけで話すと、本当に、おじさんが半端なく文句言ってるみたいに。
まあ、間違いなくなってたね。
浅野さん呼んどいてや
った、はい、ちょっと女性目線とソーシャル目線をこう入れさせていただきました。
はい、というわけで、222回、ハーフパンツおじさん論争、これにてお開きにさせていただきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい